本定例会におきまして一般質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。なお、昨日の他の議員の質問内容と重なる部分につきましては割愛したいと思いますので、あらかじめお伝えいたします。大項目1点目、学校給食について。中項目1点目、学校給食についてです。小項目1点目として課題の解決についてお伺いしたいと思います。学校給食センターの課題として働き手が不足していることが挙げられていますが、市は解決のためにどのように取り組んできたのかお聞きしたいと思います。小項目2点目、雇用環境の改善について。働き手不足の理由として通年で働けないことが挙げられていますが、解決策として夏冬休みに留守家庭児童会に給食を提供することで雇用の改善を図ることができないのか、その検討ができないのかをお聞きしたいと思います。この取り組みについては6月に子ども家庭庁から自治体に検討するようにという通達が出ていますのでお伺いいたします。諸項目3点目として基づくということについてお伺いします。現在留萌市が検討している学校給食は学校給食法に基づくという説明がありましたが、どのような考え方なのかお聞きしたいと思います。中項目2点目、アレルギー代替給食について。昨日の一般質問で対象品目等について説明がありましたので、ここでは業務についてのみお聞きしたいと思います。児童生徒のアレルギーを把握し献立によってセンターへ連絡する業務は児童生徒の命に関わることから注意深さが求められると思いますが、その業務はどこが担うのか伺います。中項目3点目、子育て支援策の具体的な内容について。昨日の一般質問で他の議員への説明がかなりありましたので、具体的な内容については省略したいと思います。大項目2点目、留萌市地域公共交通について。中項目1点目、市内バスの運行上の課題について。この質問の通告の後、バス路線で一部動きがありましたが、このまま質問をさせていただきます。市内近郊線のバス路線は6月1日から減便となり、調整方面からの通勤での利用や市立病院受診後の利用にあたって不便だという声があり、また日東団地線においても同日祝日の便がないため、売り出しがあっても買い物に行けないといった声がありますが、市としての改善に向けた方策についてお聞きしたいと思います。中項目2点目、バス運転士の育成支援について。留萌市地元企業応援基本条例の基本方針に掲げる人材育成及び確保並びに雇用の促進及び安全に関する施策として、地元交通事業者の運転手の確保を支援していくお考えはないのかお聞きしたいと思います。中項目3点目、高齢者市内バス利用促進実証実験についてお伺いします。6月に利用券をいただいた方からとても助かるというお声を聞いています。実証実験は今年度末までとなっていますが、実証実験の結果を踏まえて現在75歳以上となっている対象年齢を引き下げるお考えはないのかお聞きしたいと思います。大項目3点目、留萌市鳥獣被害防止計画について。中項目、飼料人材の育成制度創設についてです。まず留萌市におけるハンターの現状と課題についてお伺いいたします。これまで狩猟免許の取得に関する質問を複数回行ってきた中で、 留萌市鳥獣被害対策実施隊員になることにより、さまざまな優遇措置が受けられることで、ハンターの確保を図っていくと答弁されていますが、ハンター確保の現状と課題についてお聞きしたいと思います。対項目4点目は、食品ロスの取り組みについて伺います。中項目1点、フードドライブについてです。暮らしの中に多くの食品ロスがあります。食べられるのに捨てられている食品は、今や日本人が毎日1個のおにぎりを捨てているという計算になると言われています。SDGs の目標 12-3 では、食品ロス削減を目指しており、啓発の意味でも官民挙げての取り組みが必要だと考えますが、イベントの際などに家庭に余っている食べられる食品を集め、必要な方に届けるフードドライブを実施するお考えはないかお聞きいたします。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。大項目2点目、留萌市地域公共交通についての中で、中項目1点目、市内バスの運行上の課題についてとして、6月1日から減便となるなど、市内バス路線の利用者の声に対する市としての改善に向けた方策についてのご質問でございますが、市内バス路線のうち、市内のみを運行する近郊線につきましては、本年4月にバス事業者から、人口減少に伴うバス需要の減退や、マイカーの保有率の向上、バス事業者による運転手不足の問題などにより、6月1日からこれまで平日11便、土日祝日6便だったものを、平日、土日祝便ともに6便へ減速、減便する旨、通知があったものであります。減便以降、市に対しても市民より長生方面からの朝の通勤での利用や、大町方面からの退勤での利用にあたり、不便になった旨のお話も伺っていたことから、バス事業者と情報を共有し、改善に向けて協議をしてきたところでございます。バス事業者といたしましては、増便は難しいものの、本年10月1日から、長生3丁目発の第2便のダイヤを30分繰り上げるとともに、大町2丁目発の第6便を1時間10分繰り下げるといった改善を図り、ニーズの高い時間帯にダイヤを改正することとしております。市といたしましては、住民の需要に応じたバス等の旅客輸送の確保や、利便性の向上に向けて改善が図られるよう、留萌市地域公共交通活性化協議会の意見も伺いながら、バス事業者とも十分協議してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、バス運転手の育成支援についてとして、留萌市地元企業応援基本条例の基本方針に掲げる人材育成及び確保並びに雇用の促進及び安全に関する施策として、地元交通事業者の運転手の確保を支援していく考えについてのご質問でございますが、バスやタクシー等交通事業者における人材確保の課題につきましては、生産年齢人口の減少に伴い、慢性的な運転手不足の状況にあり、全国で路線バスの減便が拡大している中、 市内交通事業者からもドライバーの高齢化と運転手確保に苦慮している声をお聞きしており、市内近郊線のバス路線においても運転手の確保が困難な状況にあることから、6月1日から減便となったところでございます。交通事業者への支援メニューといたしましては、留萌市地元企業応援基本条例に基づき、 U ターンなどで市内に就職を希望している社会人を雇用するために必要な費用の一部を支援する人材確保等支援助成金や、自社業務に関連する資格を取得するための費用の一部を支援する資格取得支援助成金の活用が考えられますが、これまで制度活用には至っていない状況にございます。市といたしましては、持続可能な公共交通の実現に向けて運転手の安定的な確保と育成は近々の課題であると認識しておりますので、引き続き交通事業者に対し制度周知を図っていくとともに、現場の声を伺いながら支援の在り方について検討してまいりたいと考えております。次に中項目3点目、高齢者市内バス利用促進実証実験についての中で、実証実験の結果を踏まえて75歳以上となっている対象年齢を引き下げる考えについてのご質問でございますが、高齢者市内バス利用促進実証実験につきましては、留萌市内に住所を有する満75歳以上の高齢者に対し、市内路線バスの運賃の半額を助成し、また75歳以上の自動車運転免許証の自主返納者については全額を助成することで、社会活動の参画促進および公共交通の利用促進を図るとともに、バス事業者への支援により持続可能な公共交通の実現に向け、6月1日から実証実験を行っているものであります。事業実施から3ヶ月が経過したところでありますが、8月末現在、全額助成269件、半額助成610件、合計879件の申請があり、75歳以上の約 20% の方が申請しており、また割引券の使用状況につきましては、交付数の 16.5%、8677枚が使用されている状況となっております。対象年齢の引き下げにつきましては、現時点では考えておりませんが、今後、実証実験の結果を検証する中で、申請を受けた割引券の使用状況や、バス事業者における費用対効果などを分析しながら、事業の継続や見直しの必要性の中で判断してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、留萌市鳥獣被害防止計画についての中で、中項目、狩猟人材の育成制度創設についてとして、ハンター確保の現状と課題についてのご質問でございますが、北海道猟友会留萌支部留萌部会の会員が留萌市鳥獣被害対策実施隊の隊員となり、鳥獣被害対策に関する業務に従事することで、狩猟税が通常の2分の1に軽減され、被害対策上の公務災害に対する補償を受けることができ、銃刀法の狩猟所持許可の更新などの申請に対して技能講習が免除されるなどの優遇措置を受けられることとなります。北海道猟友会留萌支部留萌部会の状況につきましては、令和3年度の会員数は14名、平均年齢が 61.7 歳となっておりましたが、令和4年度に30代1名、40代2名、令和5年度に50代1名が新たに会員となりましたので、令和5年4月1日時点の会員数は18名、平均年齢が 59.3 歳となっております。猟友会の会員数は増えておりますが、 会員数18名のうち60歳を超えている方が10名となっており、会員の高齢化が進んでいる状況もありますので、地元猟友会と情報交換をしながら担い手の育成や確保につながるような方策について検討してまいりたいと考えております。次に大項目4点目、食品ロスの取り組みについての中で、中項目フードドライブについてとして、イベントの際などに家庭に余っている食べられる食品を集め、必要な方に届けるフードドライブを実施する考えはないかについてのご質問でございますが、フードドライブは家庭で余っている食品や飲料を持ち寄り、地域の福祉団体や施設、フードバンクに寄付する活動で、1960年代にアメリカで活動が始まり、以後欧米諸国に活動が広がっていき、現在では食品ロス削減だけではなく、飢餓撲滅も主な目的として実施されております。北海道内の一部では、民間企業、NPO 法人、社会福祉協議会、消費者協会などがフードドライブを実施しており、地域の児童養護施設、子ども食堂、フードバンク等へ食品を提供しております。フードドライブについては、他市では民間企業や NPO 法人などが中心となって実施していること、また食料等の支援を必要とする施設等の提供先が必要となりますが、現時点では施設等からの支援の要望がありませんので、本活動に関する状況について調査を継続してまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
富津議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、学校給食についての中で、中項目1点目、学校給食についてとして、学校給食センターの課題として、働き手が不足していることが挙げられているが、市は解決のためにどのように取り組んできたのかについてのご質問でございますが、学校給食の調理作業等に必要となる調理員につきましては、15名を予定しているところでございますが、9月1日時点で調理員数は8名であり、約半数が欠員という状況でございました。このことから、現在勤務している調理員は欠員分をカバーしながらの調理作業ということになっており、大変厳しい状況でございます。このような状況の中、子どもたちへの給食を決められた時間までに学校へ配送するため、給食調理員以外の事務担当の会計年度任用職員につきましても、適切な衛生検査を実施した上で、調理作業の補助を行うなど、学校給食センターに勤務する職員が総出で、給食調理作業を行っており、安定的な学校給食体制を確保することは、学校給食センターにおける喫緊の課題であると考えております。調理員の欠員を改善するための求人募集の取り組みでは、新聞への求人募集チラシの折り込みをはじめとして、町内回覧、地元 FM 放送、地元新聞が発行するフリーペーパー、市ホームページなどの活用のほか、子育て関連施設での求人募集ポスターの掲示や、各学校の協力によります、マチコミメールによる保護者への求人周知、市町内グループウェアの活用による職員向け求人周知、また8月1日から給食調理員の報酬単価の引き上げなどを行ってまいりました。先週末以降数件の問い合わせがあり、すでに面接を行った2名の採用は決まったものの、現時点において 調理員の欠員解消までには至っていないという状況でございます。次に働き手の不足の理由として通年で働けないことが挙げられているが、解決策として夏冬休みに留守家庭児童会に給食を提供することで雇用の改善を図ることを検討できないのかということについてのご質問でございますが、学校給食調理員につきましては小中学校の長期休業期間中は給食提供がなく勤務を要さないことから無給となっており、年間労働日数も約200日であり、年間を通じて収入が安定しないことが、まあ、調理員の欠員状態が改善できていない要因の一つであるというふうにも考えております。しかしながら調理員の雇用改善を図るための手段として小学校の長期休業中における学校給食センターから留守家庭児童会に対して子どもたちの昼食を提供することにつきましては、これを実施することにより新たな課題となります献立作成における栄養共有の新たな業務負担や保護者負担の設定、アレルギーの対応、料金の徴収管理、配送などのさまざまな問題を仮に整理できたといたしましても、現在の学校給食センターの調理設備等は少人数の給食調理に適用しておらず、新たな設備等の導入も必要となることや、留守家庭児童会への給食提供数が少ないということもございまして、留守家庭児童会に給食を提供することによって雇用の改善、調理員の確保を図るということは現時点におきましては大変難しいものであるというふうに考えているところでございます。次に現在留萌市が検討している学校給食は学校給食法に基づくと説明があったが、どのような考え方なのかについてのご質問でございますが、現在導入を検討しております学校給食事業の民営化につきましては、これまでも申し上げておりますとおり、学校給食法に沿った形での導入を考えているところでございます。学校給食法は第1条において、その目的を学校給食は児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とすると定められております。このことから、学校給食事業の民営化につきましては学校給食法の目的を十分に踏まえた上で、学校給食法第2条に定める食に関する正しい理解や望ましい食習慣を養うことなどを目的といたしました学校給食の目標の達成に努め、同法第8条に定める適切な栄養摂取基準を定める学校給食実施基準の遵守、同法第9条に定める調理過程における衛生管理を規定する学校給食衛生管理基準を遵守するものでなければならないと考えております。学校給食法に基づく学校給食となるためには、市の権限と責任において栄養士等が学校給食実施基準等を踏まえて献立を作成する必要があることから、学校給食の管理と同条第10条に定める学校給食を活用した食に関する指導を行うため、市が独自に栄養共有を確保することで学校給食事業を民営化した場合においても、学校給食法に基づく学校給食となる と考えているところでございます。次に中項目2点目、アレルギー代替給食についてとして、児童生徒のアレルギーの把握などについての考え方についてのご質問でございますが、学校給食センター、失礼いたしました。児童生徒のアレルギーの把握につきましては、各学校へ保護者が提出をいたします医師の診断書に基づく学校生活管理指導表により把握をいたしまして、その後栄養教諭による保護者、学校等とのヒアリングを行い、代替食を決定していきたいというふうに考えております。次に中項目3点目、子育て支援策の具体的内容についてとして、学校給食センターの有償譲渡による学校給食の業務委託によって削減される経費を活用し、具体的にどのような新たな子育て支援事業を考えているのかについてのご質問でございますが、学校給食センターの有償譲渡により学校給食事業を民営化した場合におきましては、抱えている諸課題の解決、施設の大規模改修費用や将来的な全面改築費用など多額の負担軽減が図られるとともに、単年度の現行経費と比較した場合におきましても財政的メリットが生じることから、これらを活用し新たな子育て支援事業に取り組んでまいりたいと考えております。具体的な支援内容といたしましては、物価高騰による給食費の保護者負担額に影響を与えないように現行給食費を維持することや、食物アレルギーを持つ子どもたちのためのアレルギー代替食の提供、また地元食材の活用の拡大などを想定いたしております。以上です。
富水議員。
答弁ありがとうございました。それでは質問に沿って再質問をさせていただきます。まず大項目1点目の中項目1点目、学校給食についてお伺いいたします。先ほどのご答弁で、調理員の不足という課題に対応するためにいろいろ取り組まれたということが述べられましたが、新聞報道の後問い合わせがあるということで少し希望が見えてきたのかなと思います。しかしながらこの流れをもっと確実なものにして必要な人材を確保するためには、給食調理員の報酬等を魅力のある金額に引き上げていく、そして人員を確保していくということが必要ではないかと思います。例えば石狩市の大手食品工場では時給950円から1217円でパートの調理員を募集しています。この水準で募集をかけると人は応募してくれるのではないかと思いますが、教育長のお考えを伺います。
教育長。
現在学校給食センターに勤務をしております学校給食調理員につきましては、会計年度任用職員として任用をしております。その報酬につきましても留萌市が定めた会計年度任用職員制度の範囲の中で決定をしているものでございます。先ほども答弁を申し上げましたが、調理員を確保するために今年8月から報酬単価を引き上げたところでございますが、今後ですね、人員確保のためのさらなる報酬単価の引き上げにつきましては、今後想定されている国の最低賃金の引き上げに伴うものは別としても、留萌市内今全体においてですね、パート従業員等をはじめ職員の確保が難しくなっている中、市としても民間事業者への配慮も一定程度必要だというふうに考えております。以上です。
富水議員。
民間事業者への配慮というのも分かるんですけど、やはりその給食調理員を何としても確保しなければならないっていうその現状の中で、配慮も大事だけれども、やはりもう少し単価を引き上げていくという方向性での検討はできないものでしょうか。
教育長。
はい、先ほども申し上げましたように、留萌市が定めている会計年度入職員制度の中で今運用しているものですから、学校給食だけですね、何か根拠なくですね、その報酬を引き上げるということにはならないのかなというふうに思ってますし、やはり先ほど申し上げました、その留萌市内の状況、また留萌市内の企業についての配慮というところも、やっぱり市内全体がやっぱり職員の確保、特にパート従業員の確保に苦労されている中ですね、市がそれらのこの何て言うんですか、市内の標準よりもですね、さらにそれを引き上げていくというところはちょっと難しいのではないかという意味で、先ほど、答弁をさせて、いただいたところでございます。以上です。
富水議員。
なかなか難しいことかと思いますが、確保するというその願いに向かっての検討というのを引き続きお願いしたいものだと思います。それと現在市が学校給食センターを所有していることにより食の安全性が確保されているというふうに考えますが、民間に売却した場合の安全基準はどのようになるのかお聞きしたいと思います。
教育長。
市が直営の場合にです、場合は食の安全性が確保できていて、民間だと食の安全性が確保できなくなるっていうことは私は全く考えておりませんし、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、学校給食事業を民営化する場合には、学校給食を第9条に定める調理過程における衛生管理を規定しております。学校給食衛生管理基準を遵守することを条件としており、また市が配置する栄養教諭におきましても、食品の管理や調理場内の衛生管理を行うことによって安全性は確保されるというふうに考えております。以上です。
富水議員。
わかりました。それでは、民間に学校給食センターを売却し、民営化というような形になった場合、食材の発注は誰が行うのかお聞きしたいと思います。
教育部長。
はい、民営化となった場合の食材の発注についてでございますが、市が配置する栄養教諭が作成する献立に基づき必要となる食材につきましては、基本的には主に事業者側で行うものと考えておりますが、事業実施の条件といたしましては、主食につきましては、これまで通り市内の給食調理加工業者が取り扱い、副食につきましても特に生鮮野菜や肉類などは市内事業者からの調達を基本とし、また牛乳につきましても、これまで同様、北海道学校給食会を通じた調達といたしますことから、市が配置いたします学校給食事業担当職員とも十分連携を図りながら、食材調達、発注を行っていきたいと考えているところでございます。以上です。
富水議員。
仕組みがしっかり作られるということで、わかりました。それでは栄養教諭のことについてお伺いします。栄養教諭の雇用については、同非教職員と同等以上でないと雇用は困難ではないかというふうに思われますが、その待遇についてお聞きしたいと思います。
教育部長。
はい、市が配置するとしております栄養教諭についてでございますが、栄養教諭の免許状を有するものといたしまして、有資格者の雇用を考えており、 有資格者としての給与などが決定されるものでございますが、その任用方法や年齢、経験などが影響するものでありますことから、その待遇等につきましては今後市長部局とも十分協議をしてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
富水議員。
分かりました。それではこれまでいただいた説明の中で、学校給食事業の委託費において事業者側の利益は見込んでいないというふうにお聞きしていますが、売却後の設備投資は事業者側で行うなどの条件をプロポーザルに盛り込むのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、学校給食センターの有償譲渡における施設の設備投資につきましては、施設の、所有者となる事業者側で行うことが基本だというふうに考えておりますので、事業者選定の際に、際の条件にですね、盛り込んでまいりたいというふうに考えております。以上です。
富水議員。
事業者側が施設を整備した場合なんですが、事業者側の設備投資費用が委託事業費に上乗せされてくることはないのかどうか、もし上乗せされた場合は直営時と違って国からなどの補助がない分、結果的に市の負担が増加するというふうに思われますが、どのように考えているのかお聞きしたいと思います。
教育長。
先ほども答弁申し上げましたが、学校給食センターの有償譲渡後における施設の設備投資につきましては、施設の所有者である事業者側が行うことを基本として考えておりますので、設備投資費用が委託事業費に上乗せされるということはないというふうに考えております。以上です。
富水議員。
分かりました。ないということで確認させていただきました。それでは先日のニュースで他の事業者ですけど、高校や寮などの給食を提供した給食の民間委託事業者が撤退し、全国で影響が広がっているということが流れていました。民間というのは、儲からなければ仕事を続けられないということだというふうに考えますが、これらは民間委託の危うさをこう示しているように私には感じられます。それで留萌市は民間委託をした場合に給食費を現在の価格のまま据え置くとしていますが、その今何千何万の品目の物価が高騰している中で据え置くということが本当にできるのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、まず初めに触れられました、大手の、給食調理会社の関係でございますけれども、昨日も私の方からご答弁申し上げさせていただきましたけれども、学校、留萌市の学校給食事業を民営化する場合にですね、同じような状態にならないようにですね、経営基盤が安定した企業の、選定というところを重点にですね、見ていきたいというふうに考えておりますし、企業の財務状況などの確認を含めですね、リスク管理に努めてまいりたいというふうに思っております。あと、この会社が倒産するに至った理由で、会社側の発表でですね、やはりこの物価が高騰している中で、どうしてもその給食費といいますか、この金額に転嫁ができなかったんだと、それが大きな要因だということも話されております。それというのも契約期間が2年3年という決められた中で、なかなか途中でその金額変更してもらえないというのが一つの要因だったというふうにも語っておられます。留萌市の別なちょっと給食センターから離れますけれども、留萌市には指定管理をしている事業がございます。公共施設の指定管理ですね。 そちらではですね、当初、何年間というふうに指定期間決めるんですけれども、の電気代ですとか燃料代ですとか、当初、契約を結ぶ際に見込んでいた単価や使用量ですね、それ、使用量じゃないです、単価を大幅に一定、パーセンテージを決めてですね、何パーセント以上、上回った場合についてはですね、その実績を持ってですね、生産できるというような制度も持っております。この給食事業に、取り入れられるかどうかも含めてですね、その辺は、検討する必要があるのかなというふうに、考えて、おります。以上です。はい、
富水議員。
給食費は上がらないですよということをこう何回もおっしゃってますので、そうすると上がってきたものについては市がその差額を補填していくというような形になると考えてもいいでしょうか。
教育長。
はい、今、申し上げたのは、そういうことの検討も必要かなと。今報道されているですね、仕組みが少しその事業者側にとって不利ではないかというような報道もされているものですから、私としてはそのような検討も必要ではないかという意味でお話をさせていただきました。で、まずですね、今年度もし来年度に向けてできるとした場合に、その際に価格を決定することになり、単価ですねを決定することになりますけれども、その際には十分にですね、その年度での途中でですね、単価を変更したいということにならないようにですね、まずはそういう変更を伴わない形での単価設定をしてくれというところで、まずプロポーザルを行いたいと思ってますので、あくまでもこの民間委託をするにあたって起こるその財政効果額、こちらを期待しているところでございますので、今のところでいきますと、今の物価上昇を加味しても、なんていうんですか、来春以降ですね、来春以降永遠ではないですけれども、まず来年度できるとした場合に、来年度途中でその単価が変更することがないというふうに私は考えております。以上です。
富水議員。
学校給食費、保護者が払うお金については変わらないですけど、他の要因がすごく上がった場合はきっと業務委託費という形で変わってくるものなのかなというふうに思います。で、今財政の効果を期待しているということなんですけど、委託の形態が違えば一概には比較できないんですけど、他の地域、例えば埼玉県春日部市では委託費が6年間で2倍になったり、東京都台東区では10年間で3倍になったり、また千葉県木更津市では自治体の財政負担が減るという当初の契約と違うということで、民間委託をたった2年で直営に戻している、そういうような事例もあるわけです。また訴訟になっているところもあります。それで留萌市の場合は、その全国のどこもやらない施設も売却してしまうということなので、その直営に戻すといってもまたすぐなかなかできないようなことになると思うんですけども、それであればなおさらその給食提供を維持していくためには、こう際限なく財政出動が行われていくのではないかということを危惧するんですが、いかがでしょうか。
教育長。
はい、ただいま検討しているその民間委託につきましては、単純にこれからもずっと永遠に学校、小中学校の学校給食だけを担っていただきたいというような内容ではなくてですね、施設を譲渡することによって、その施設をどのように有効活用していただけるかということも含めてですね、提案をしていただこうというふうに思っております。 その提案内容がじゃあ今後の留萌市にとって有効なものとなるのかといった判断も合わせてですねしていきたいと、今そういう仕組みを考えているところでございます。ですので、学校給食だけを委託した場合ですと今後、子どもたちの人数というのは確実に減少傾向ですので、給食だけを担っていただくということであればやはりそういう途中で採算が合わないとかという問題も出てくるのかなと思っておりますけれども、給食以外の、給食をやった以外の時間でできることも、何ができるのかというところをしっかりですね、その提案を見させていただきながらですね、業者のためにもまた、留萌市のためにもなるような、事業運営ができる会社というところを選択してまいりたいということですので、その他の事例のようにですね、1年2年でですね、撤退することがないようにですね、その辺は、深く検討してまいりたいと思っております。以上です。
富津議員、マイクお願いします。
再質問として、今度学校給食の中項目3点目についての再質問させていただきます。栄養職員については、栄養教員については、現在その待遇については検討するということなんですけれども、その栄養教諭を採用するということで、条件が改善されたわけなんですが、道から栄養教諭がちゃんと配置された場合には市の負担がないんですけど、市が雇用すれば人件費の負担は非常に大きなものになるということが予想されます。その結果、修繕費などの財政負担を軽減できると今考えている額はとても少なくなるんではないかと思いますが、新たな子育て支援策をしますとおっしゃってるんですが、そこについての影響はないのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、新たな子育て支援、先ほどの答弁でも少し述べたんですけれども、新たな子育て支援、例えばその今要望のあるような、幼稚園への給食の提供だとかという新たな子育て支援と私たちは申しておりますけれども、このようなものに対してですね、委託による効果額で市が何か経費を負担するですとか市が実施するということは考えておりません。給食事業者の選定にあっては、先ほども述べましたけれども、学校給食事業の内容の提案だけではなくて、取得した給食センターをどのように有効活用もされるのかということも合わせて提案をいただく予定ですので、総合的な視点でですね、事業者を選定していこうとするものですので、学校給食事業以外に関わる費用について、市として負担するということは現時点で考えておりません。以上です。
富津議員。
その事業者が学校給食を提供する、それから他の事業もする、そこで得る利益は全部プールで考えてもらって、学校給食への影響額は少ないものになるだろうという計算でしょうか。
教育長。
はい、今おっしゃられましたけど、プールで考えるのかという話ですけれども、先ほども申しましたとおり、やはり学校給食だけで考えますと、どうしても、その人口、子どもたちの数というのがどんどん減ってまいりますので、やはり、そこを委託した事業者も、この先を考えたらなかなか、その事業だけで、行くというのは難しいのかなというところで、この施設をいかに利用していただいて、またその有効活用策が留萌市のためにもなるのかというところですので、確かにトータル的に考えるとプールされているような格好になりますけれども、私ども教育の所管としてはあくまでも小中学校への給食がこの先もこの形式を使って続けていけるということは前提に考えて、このような形で考えております。
富津議員。
前回の一般質問の時に、効果額、 修繕費等の効果額6000万が浮くので、そこで子育て支援策をするのであるというご答弁をいただいたと思っていたものですから、今回また新しい考え方なのだなというふうに確認させていただきました。それで、施設を売却するという話になっているんですけど、例えば効果額、民営化することでの効果額を活用した事業というふうに考えたときに、その売却しなくても例えば財源としてふるさと納税を活用して、市長が特に進めたい事業として予算をつけて新たな子育て支援策を展開する、そのようなお考えはできないのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
新潟県、見附市における事例でございますが、新潟県見附市におきましては、給食業務に使用しない時間帯に民間事業者に、給食センターを有償で貸し出し、施設の有効活用を図るとともに、使用料を将来的な施設の建て替え費用として、積み立てていると聞いているところでございます。これはあくまでそのふるさと納税があるからふるさと納税をその財源にするとかじゃなくて、市としてはメリット、売却するメリットを有効に子育てなどに使っていきたい。で、それが給食費に対する上乗せになるのか、その辺はまだまだこれから検討しなきゃならないというふうに思いますが、幼稚園に対してとか、そういうことも含めてですね、この制度を売却という形を取りながら、ふるさと納税を財源としての子育て支援という考えというのは、ないということをご理解いただければというふうに思います。
富水議員。
ふるさと納税は財源にしないということで分かりました。これまでの学校給食をめぐる論議の中では、民営化を進めたらこんな良いことがあるということがとても多かったんだろうと思います。その結果、民営化イコール良いことだというふうに思い込んでいる市民もおられます。そこで一つ疑問があります。これは民営化しなければできないことなのだろうかということです。留萌市の政策として、例えば市長の子どもたちへの愛情表現の政策として、市が自ら行えば良いのではないかというふうに思います。例えば幼稚園のこととかもですね。それでそういうお金を使ったとしても、それは観光客のためでもないし、他の地域の子どものためでもないし、大事な留萌の宝の子どもたちに対する政策だと思います。で、例えば給食センターを修繕しても、老朽化して建て替えするんだと言っても、市民は誰一人反対しないとも、子どものためにやってくださいって言うと思うんですが、そのあたりについては市長はどのようにお考えかお聞きします。
市長。
今この重機の入れ替えというのを行った理由というのは、やはりもう10年ぐらい前の話になりますが、やはりその今業務のというか管理業務の委託含めて、将来的にはやはり民間へのこれ譲渡でなくて民間への委託というのはその当時考えていたことですが、まずはやはりそういう事業者含めてですね、重機の老朽化の改善がまず必要だということで、この事業が重機の整備計画というのが始まって、今回一応終わった。で、 まあ、今後市が新たに建てるということになると、当時で約8億というふうに言われてました。これは何かというと、新しいその学校給食のその施設については食の安全からさまざまその個室を設けていかなきゃならないということが相当割高になる。で、現在の施設を補修しながら使うことについては個室を設ける必要がないというような説明を私も、学校給食センターの方からお話を聞いてて、すごいな。で、まあ、とりあえず重機を重機を、新しいものにしていくというふうな、まず流れで、来ております。ですから、ふるさと納税をどう活用するかというのは、やはりこれはその子育て支援だけじゃなく他のものにも転換していくわけですし、今回売却をすることでさまざまなこれからの子育て事業に対してそれを活用したいというふうにも考えているし、少なくとも今の現状給食に対するこちら費用補償っていう形になるのか、まずはそういう形でですね、向かっていきたいという思いでこの事業の提案をさせていただいているところです。
富水議員。
岩手県の遠野市で取り組まれているのでできるということが分かったんですけど、例えば今先ほど言われたいろいろな子育て支援策なんですけど、市が学校給食センターを改修してアレルギー対応食を始めたとなったら、市民は市長にとても感謝すると思います。また幼稚園や高校にも給食を提供してくれたとなったら、やっぱりそこまで考えてくれるんだというふうに喜ぶと思います。また高齢者にも昼食が提供されるようになったとなれば、留萌に住むことに喜びを誇りを感じることだと思います。で、民間を介することなく市の政策として市の政策を進める中心者としての市長が多くの市民からの感謝を直接受け取ってほしいものだと願っています。で、市民はやはりその、建物が学校給食センターっていうのと他のものに変わった場合、そこにどれほどたくさんお金を入れてもなんか市がやっているように見えなくて、その建物の方会社の方を感謝したりする可能性もありますので、こう市が進めたい政策なんだということで市の政策として直接進めてみる、そのようなお考えはないかどうかお聞きします。
副市長。
お答えいたします。先ほど来教育長が答弁しておりますけれども、今や学校給食にかかる問題というのは市町村が自治体がですね単独でできるような状況にはなってないと。それだけ人口減少が起きてしまって少子化が起きてしまって、今や自治体単独ではできない、いわゆる学校給食法のモデルがですね今限界に来ているというふうに考えております。それがですね調理員の確保ができないという問題、これはもう人口減少が起きていけば必ずそういう事態が起きてきますし、今後も同じような状況は続いていくと思いますし、これは留萌市の問題だけではなくて他の自治体も同じようなことになるだろうというふうに考えております。今の学校給食法の基本的な考え方や関連法律はすべて人口が右肩上がりで少子化がある程度起きていない状況が前提でありましたけれども、今や市町村がいわゆる小中学校が設置している自治体が学校給食を提供し続けるということがますます困難になっていくという事態は学校給食の関係者であればみんな分かっているというふうに思っていますし、皆さん留萌と同じような過疎化を起こしている地域では危機感を抱いているというふうに思っています。で、さらに 今の学校給食センター自体も、たくさんのお金を使って整備を行っていますけれども、現在2000食使える作れる今の施設整備が1200食しか作っていない。これからますます減っていきます。地元事業者から食材を入れる数もですね、給食数が減ればどんどん減っていきます。さらにこれから学校給食のですね、アレルギー対応を行おうと思っても現在市や市区にはノウハウがありません。今保護者が求めているのはレベル4でのアレルギー対応給食です。これを行うためにはやはり民間活力を利用するということが重要だというふうに思っています。もっと語りたいことはあるんですけれども時間でございますので、この辺でとどめておきますけれども、ただ今一つ言えることは学校給食というものは分岐点に立っていて、このままずっと今の直営でやっていったとしてもいずれか必ずですね、どこの自治体でも限界を起こすと。民間活力を有効に活用していく、留萌市はそのチャンスを今手に入れているところでございますので、市教育とともにですね、なんとかこの取り組みを進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
10番富水議員の質問を終わります。